じゃあ後半いきます。いきなりこんなタイトルです。うかがかの難点かっこユーザー視点、まあ、どういうものが、この中で準ユーザーの方とかいます？なんか9割嘘っぽいな。帰れ。まあユーザー視点で、まあ、
使う人も、
まあ、まあユーザー視点で、まあ難点、まあ難しい、まあここを直してほしいという点を、まあ考えてみました。一つ目、ゴーストが多すぎて探すのが大変。まあ1000体近く、まああるので、まあセンタータウンがありますが、まあ、検索って言われても検索ワードがどうすればいいのか。まあ、今基本検索は、名前とかそういうのでしか検索できないんで、まあ、例えばまあ軍事だったら軍事とか、まあ、煙幕だったら煙幕とか、まあ、メガネならメガネとか、まあ、そういうまあワードでタン、まあ、検索することが、まあ、できない。タウンはタグ があるんですけど、タウンの方はあんま更新されてないイメージがない。新しい属性がまあ増えない。まあとりあえず探しにくいと。まあ探しにくいから、まあ入れる使う人もまあそこで最初止まってしまう。まあ次、ゴーストのインストールが必要。まあ慣れてしまえば、まあ落とし何ファイル落としてきて SSP にまあぶち込むだけで自動でインストールしてくれますと言われても、まあ、僕クローの気に入ってたのがクローのゴーストマネージャー、内蔵のゴーストマネージャー気に入ってました。まあ、リストが出てきてインストールを押すだけで自動でインストールが進んでくれると、まあ、できれば楽だしこれ便利だよね、わざわざホームページとか行って探さなくてもいいですよねと。でこれかなりもう僕の中ではもうなんていうかもう最悪なんですけど、セーブデータが共有されない。まあ、今はもう、まあ、ネットブックとかもあって、まあ、パソコン2台以上、1人で2台以上持っている方とか、まあ、会社でこっそり使ってる人とか、まあ、まあ、まあ、まあ、いると思います。このセーブデータが共有されないので、2台以上の PC 持っているとセーブデータがバラバラになると。まあ、高感度とか、あと、まあ、フェーズがあるゴーストだと、片方はもう本当好感度最高でもう俺の読み状態なのに、もう片方はあんた誰みたいな状態になってて、あなんだそれ、わざわざ俺はセーブデータをコピーしないとダメなのか、それとも USB メモリに入れて持ち運ばないとダメなのか、まあそういう今そういう状態です。なんか USB データに USB メモリに入れてるとなんかアクセスが多くてデータが消えてしまうっていう例もなんかあるらしいんで、これはもう危険すぎると。まだバラバラになっていた方がいいじゃないかという、そういうレベルです。まあ今、3項目ですが、まあこれがユーザー視点での、まあ、難点だと考えています。じゃあ次は、開発者視点での、まあ、難点、挙げてみたいと思います。一つ、定義ファイルの種類が多い。ゴースト、シェル、サーフェスなど。なんでこんなんあんの？
知らん。
しかも全部ファイルがデスクリプトテキストと、あ、サーフェスだけサーフェステキストなんで、実際ファイル名で検索すると、もう本当デスクリプトテキストばっか出てきて、まあどれがどれだかもう本当わからない状態。しかも手書きだと、まあ手書きだとミスが多いというか、公式の使用書がないというところに、まあやはり第一の問題があっても、こういう定義が本当に使えるのか、スペルミスのまま登録されているとか、まあ歴史的経緯であったりして、もう本当わかりにくいと。まあ、一応、どこだったっけ、バグトラ研究所から、書きかけの使用書に飛ぶことはできますが、本当に追加されてんの、あれは。一応、クローの中の人と SSP のバグの人が一緒に使用書を作ってるらしいんですけれども、なんかあまり更新されてるイメージがないのと、しかも、一番シェルとかにも、まあ一番なんか、シェルとかアニメーションとかにまとまってる使用書が、 実はあれ非公式でした、ちゃんちゃんみたいな、そういう、まあ、なんとも、まあ、逆転したような現象も起こってても、すごい分かりにくいと。まあ、あと、次は、公開するにはサーバーを借りる必要がある。まあ、アップローダーとかでもいいですけども、まあ、流れていってしまったり、まあ、探すのがめんどくさかったりするので、まあ、普通は、まあ、無料のサービスを借りてやると思うんですけれども、まあ、無料のサービス多いんですけれども、やっぱサーバー借りるのって、まあ、なんとなく抵抗あるとか、まあ、最初、まあ、ゴーストちょっと作ってみたいという人にとっては、まあ、手軽とは言えないだろうと考えます。それで3つ目。これはもう作ってからですが、ネットワーク更新に対応するのが大変。専用の定義ファイル作成したり、ディレクトリをもう置いたり、その辺 SSP 自動でやってくれないだろうか、アップロードまで。そういうの、まあ、育てとか、ゴースト自動配布、ゴースト、まあ、ゴーストなんちゃらかんちゃらシステムっていうのが、まあ、あったりしますけど、まあ、ちょっと前まで IE7 が入ったらもう動かなかったりとか、まあ、どっちに、こっちにあってこっちにない機能とか、まあ、そういうのも確かあったと思うんで、まあ、なんか決定版っていうものはあまりないと。しかもそういうのはやっぱり使ってる人、今も一回ゴースト作った人にとっては、あ、それ育てでできるよって、それゴーストなんちゃらシステムでできるよって、まあ、言えるんですけれども、まずネットワーク、本当、まあ、今から作るぞっていう人が作るとき本当どうすればいいのか、まずネットワーク更新っていうのを分かってないかもしれない。そういうのもあると考えると、まあ、対応するのはすごい大変だろうと考えます。で、そこでウガガとクラウドを結びつけます。これ今日の本、ようやく本編に入りました。ウガガとクラウドを結びつける。開発更新をブラウザから行います。ゴーストの配布もクラウド上のサーバーで行います。さらにバージョン管理、今あの、バージョン管理システムっていうのが、あのプログラマーとかそういう向けではあるんですけれども、確か一部ゴースト界隈でも、あのそのバージョン管理システムっていう、まあ、古い、まあ、バージョンですね、一つ前のこのゴーストのバージョンを、まあ、置いといて、いつでもその古いバージョンに戻せるよっていう、そういうシステムがあるんですけれども、それでゴーストを管理している人が確か、そこに所長さんとか、あとはもう本当一部のプログラマーの方いるんですけども、実際バージョン管理、まあ、そういうプログラマー以外の方には、まあ、今ほとんど無縁のものだと思います。でもそういうのをもうこういうクラウド上のサーバーでも提供してしまえば、そんな、じゃあもう、特に気にすることなく、そういう失敗したときは、まあ、古いバージョンに戻したりとかできるようになるだろうと思います。で、それで最後も本当、まあ、僕にとってはもうこれすごい死活問題なんで、なんとかしたいんですけど、なんとかしたいので、まあ、これ、セーブデータなどのユーザー固有の情報も同時に管理するというのを、もうやりたいと思います。もうこれでも、セーブデータ以外にも、着せ替えの情報とかそういうものも、まあ、着せ替えの情報は、さっさとカラーズが着せ替えの情報の出力に対応してくれれば、まあ、私にとってはもう何の問題もないんですけれども、バージョン上がると今の水成績が消えちゃうんで、なんとか早くしてください。まあ、関係ないですけれども、この間バージョン上がって消えるのを知らずにバージョン上げたら、まあ、全てのデータが吹っ飛びまして、保存されていた添付ファイルから、まあ、全てをやり直したという記録があります。まあ、これなんていうか、クラウドゴーストと命名しちゃいましょう。まあ、命名します今。まあ、クラウド上にあるゴーストということです。そのままですけど、で考えていきます。クラウドゴーストとは、まあ、その名前の通りクラウドのサービス上でホスティングされるゴーストのことを指します。定義します。ゴーストを、まあ、完璧にユニークなものとして集まる。サーバー上では実際にデスクトップ上、まあ、ユーザーのデスクトップ上で立つゴーストはクラウド上のインスタンスのコピーです。
日本語で
まあ実際にはその人が、まあなんていうか難しいな、例えば、まあ、ポナーさんに、まあ、電話くださいじゃなくてテレビ電話とかでこう来てくださいっていう、まあ、そういう感覚ですね。サーバー上、実際にはポナーさんは自宅にいるのに、まあ、実際ネットを経由して、まあ、私と話ができ、実態は家にはいない。 そういう感覚です。インスタンスはユーザーごとにこれ一つだけ割り当てられるものとします。まあこれ言葉で説明するとはっきり言ってお前何言ってんだ本当に日本語で OK みたいなそういう状況なんですけれども改善するために絵を描きました。ちょっと頑張りました今回。このまあ、このクラウドサービスというのは今名前はないですけれどもこのサービス上で実際にゴーストの開発更新配布とか全て行います。それでユーザー A とユーザー B、 ユーザー B の方はこれ今パソコン2台持っている設定です。この PC1 の人は辞書とサーフェスをクラウド上のサービスからダウンロードしてセーブデータをクラウドサービスの方に保存するという矢印です。他も同様の矢印です。まあ、ここまでが、ユーザーがパソコン一つしか持ってない場合は、それで成り立ちますよね。1対1の関係になって、他の人がセーブデータ書き換えたりとか、そういうのも基本的にはできませんので、同一性は保たれるわけですけれども、じゃあ2台あるときどうしようかなという話です。2台あるので、別々にじゃあセーブデータをこう、やると、結局今と同じですよね。単にバックアップがネット上にできたという。そういう状態になってしまいます。そこを、さっきのこの、このインスタンスは1ユーザーごとに1つだけ割り当てられるというので改善をします。はい、絵がしょぼいです、実際にこのクラウドサービス上にあるこのゴーストですね、これが真の実態です。今はこのサービス上以外、個人のホームページとかで配布することを考えてないというか考えることができないので、実際もゴーストはここにだけいると。あと、こっちにもゴースト、3体いますよね。でもこれは、こいつのコピーです。実際実体が移動するわけにはいきません。ユーザーの場合はさっき説明した通りに、ゴーストがいて、コピーして、セーブデータを戻せば、何の問題もない話ですけれども、例えばこっち、ユーザー B の方はこれゴースト2ついますよね。2体いますよね。でもこのゴースト、ユーザーごとに1つと言いました。その1つっていうのが特徴で、実はこれとこれは同じものです。同一ユーザーでは同じ印刷です。ユーザーごとにゴースト印刷を作成と。それで何が起こるかっていうのは、実際データからは、サービスから同じセーブデータ、同じ情報が全ていくので、両方の PC で同じセーブデータを持ったゴーストが、立てることになりますとか、立つことになります。それ、同一のセーブデータを持っているので、今まで、セーブデータが別々になって泣いた人もいるのかな、いるとは思います。僕以外にも。でもそれを、この同一ユーザーでは同じインスタンスという考え、これでセーブデータバラバラになることを、改善しますとか解消します。分かりにくい。OK。サーバー上で実行するはずがないでしょ。
じゃあ一体それやったらセーブデータのバックアップしかやってない。もうちょっとじゃあ実行エンジンどこでやる。
それはこの後説明し、はい、あると思います。なかったらホワイトボードに書きます。
はい、よろしく。
実際これは自動的に、書いてますね。自動同期されます。セーブデータとかも。タイミングは実際に組んでみないとわかりませんけれども、想像しているものは、ゴースト起動時に自動で、更新されているかどうか確認して、データをダウンロードしてくると。終わった時に、アップロードする。それは動くかなと思います。同時に動かしている場合は、また別、ちょっと複雑な問題になるので、今回はまだ動くものができてないので除外させていただきます。じゃあちょっと分かりにくいと思いますので、ここ何か説明質問とかある人はいないか。はい。
クラウドサービス側からゴーストを削除すれば、はい、ユーザー側のゴーストも全部強制的に削除されるというイメージ。
それは削除されるべきではないと思いますけれどもね、やはり。
メインがいなくなっちゃう。クラウド。
言ってしまえばネットワーク更新先がなくなるという感じである。ですね。セーブデータ自体は持っておきます。実装するとしては、 ゴーストを削除するというか、見えなくするという感じですね。実際、まあ、ゴースト、このゴーストも私も興味なくなったんで、まあ、削除しようと消して、後からまたやる気が戻ってきて、あ、俺、そういえばこのゴーストのデータどこやったんだろう、CD ロムあさってみるかっていう、例も多分あると、聞いた。復活。まあ、あると思います。まあ、なんで、あくまで削除はせずに、まあ、見えないようにすると。いうのがまあ妥当だと思います。
新しいユーザーさんには新規登録ができないような感じにする。
でもダウンロードは結構ありのままにしてもいいと思うんですけれどもね。
今まで使ってる人はフラグタって言ったから今まで使ってる人は使えるように。あ、でもな、どこまで削除レベルを指定できるようにしなあかんかもしれない。
まあ完璧に削除したい人用のもまあ必要なのかなとは思います。あまり推奨はしませんね、やはり。ゲイナーで動かすとか。
まあ、なんか
そのなんでね、まあ、このゴースト、まあ、まあ、凍結と、まあ、削除、まあ、2段階に分けてても、まあ、いいとは思います。まあ、そういうレベル付けは、まあ、やっといた方がいいかなと思います。
あとは、そのゴーストを、ある特定の、はい、バージョンで保持したいよって言った場合、
それって
こっちからメスに変わっちゃった時とか
でもねでもそれ得、それはね、なんていうか
メスのまんまで俺はいないって
それはなんていうか、こういう、うん、こういう、それはサービス側で片付けるべきなのかなっていうのは思いますけれどもね。それはあのやっぱゴースト作者さんが別バージョンか、それとも設定を選べるようにしてもらった方が多分もう断然利便性は上がると思います。
でも3バージョンみたいにしたい。
いや、だからあのバージョン違うゴーストを SSP が別々として扱うことができるのか。ディレクトリは
別々だよ。
フォルダをこっちで別々に指定しろというのか。
うん、
そっちでやれ。
だが断る。
まあそういうバージョン管理もまあ一応するんで、そうですね、特定のバージョン、特定のバージョンはまあそのバージョンだけダウンロードしてきて、このクラウドとつながらない形でまあ保持するっていうのもまあありだと思います。まあ僕的には SSP の方がバージョン違いに対応してくれた方が嬉しいんですけれども。書きます。書きます。勝った。あれ、ジットは、分散といっても、あれ、マージがものすごくめどくなるんで、一般の人が使うにはどうかなっていう。
ただ、今言ったそのバージョン違いを許容するんであれば、あれ、
まあ、
簡単に人用のリポジトリ作れるというところは、
ね、
ちょっといけるのかな。
そうですね、あれは自分用のリポジトリのところに、まあ、ガンガンコミットして、最後にプッシュして、でもそのプッシュの時にものすごい勢いでコンフリクトが発生するんで、その解消をどうするかっていう。どうします。
ただ今 そのなんかバージョン次第を作るっていうところにある場合だと、あのマージはありえない話で、
まあそうですね、まあ概念的にはこれがあの、自分が持っているリポジトリで、こっちがあの本当のメインのリポジトリで、こっちから Git クローンを実行して、こっちに Git プッシュみたいな感じで捉えるとすごい分かりやすいと。まあ、とりあえず、まあ、とりあえずこの絵はこのくらいにしておきましょう。で、クラウド化が実現すれば、もう今までお待たせしました開発者以外の皆さん。さっきの質問でポニャパルトさんとメガネ付き佐藤さんが基本的に聞いてきたってことはプログラマー向けの話だったわけです。仕組みだったんで、これからクラウド化が実現すれば、今度はあのゴースト作者さんの時間です。まあカラーズでゴースト作成の敷居は大幅に下がる予定としましょうか。大幅に、来年の10周年までには10周年までにはゴースト作成の敷居は大幅に下がるだろう。
あの構成がセットになると完成形だと思うんで、よろしくお願いします。
まあ別にあの放水はなくてもカラーズだけで、まあ、十分活用できるんで、まあ、 で、大幅に下がる予定です。それをさらに、クラウド化でゴースト、公開の式を今度、大幅に下げることができるんじゃないかと考えます。まあ、作成、まあ、2段階ありますよね。作成と、さらに公開する作業と。作成の方はカラーズで下げる。クラウド化でゴースト公開の方を下げる。それで、作成と公開、両方下がると、まあ、作りやすくなるというので、今までと違うそういうアプローチがすごく簡単になると思います。もう、ゴースト、シェル作る、シェルを作りたいときはカラーズ使えばできるよって。あ、公開このサービスでクラウドで使えば簡単にできるよっていう。本当もう一言二言の説明で終わってしまうレベルです。それでこれ、サーバーが全てのデータを持っていると思いました。ということは別に相手は、SSP とかそういうローカル上のデスクトップ用のクライアントじゃなくてもいいわけです。データを持ってこれれば。ということはさっき言ったカラーズウィジェットみたいにそういうウィジェット化もすごい簡単にできるだろうと思います。ゴースト以外の携帯って言われてもあんまわからないと思いますけれども、そういうデータが活用できれば、まああと
例えば携帯電話上とか、
そうです、携帯電話上とか Windows モバイルとか、サクサンさんお願いします。あ、入った、よし。まあそういうゴースト以外ですね、 SSP 上で動いているのがゴーストだけじゃないと、そういう携帯としての公開も可能だと思います。で、今後の展望です。まあ、あるいは大風呂式と言います。まあ、クラウドゴーストホスティングサービス、マイクロソフト最高すぎます。 C シャープ ASP.net シルバーライト3最高、コッコは燃え。開発目標、カラーズ正式版と同じぐらいの時期に。正式版いつですか？1周年に間に合わせると断言しました。じゃあこっちも多分それぐらいで、それぐらいでベータ版を出します。はい、中の人、開発ヨロピク。はい、いや、やっぱある程度永遠のベータって言ってもやっぱりある程度、まあ、区切りをつけて正式版として公開するのは結構私は大事なことだと思います。 SSP ももうなんだかんだでもうなんか 2.0 ですし、まあ、そろそろ 3.0 が来るんじゃないかなと個人的に思う。なんでまあまあベータとして、まあずっとベータで、まあ結構逃げるっていうのじゃなくて、まあある程度やっぱり作り込んだ時点で正式版として出してもらいたいなと私は思っています。作り直しばっかするなよと。はい、で、まあこれ妄想です。 Windows Azure 上で動作するサービス、私は何回も言いますが MS が大好きです。Go の開発更新に、あとホスティングですね。そして重要なのがそのセーブデータのリポジトリです。もう PC が違うからといって俺のもう育て上げたもうなんかでゴーストのなんていうかあれは好感度とかがもう失われることはもうないぜと。しかも同時にバックアップも言ってしまえばできるわけです。まあ、実際 SSP で動作させるためのプラグインが必要だろうと考えています。まあそれはしおりのラッパーか、あとはプラグインの形で提供しようと考えています。なんか結構仕様書を出せば、ポナさんは開発してくれるらしいので、詰まった時はまあ SSP の方に頼み込もうかなと、ある程度の機能。あとはこれはカラーズウィジェットの後継版としてまあ作りたいので、やはりブログパーツとして、まあ、なんというか強速実行とか言うんですかね、そういうふうに簡単に実行するためのランタイムをやりたいと思います。あとはココアで書かれたホニャララと、まあ、うっすらと書いてますね。何のことやろうね。ココアでカラーズが 2.0 になる頃。まあ、だから薄くしてるってことは、あまり触れてほしくない領域っていうことです。 まずココアで書かれたホニャララが通じてないことを私は前提としてるんで。鬼か。はい。で、重要なのが、これ実現可能性は。私は丸捨てに定評があるので、そこら辺はちょっと書いておこうかなと思います。まあ、技術的には不可能ではないと。すでにカラーズウィジェットで実現している機能ばかりです。あと、シェルエディターもプロトタイプはもうすでに完成して、テストして、まあ、こっそり遊んでます。ウィジェットランタイムも、同様にもカラーズウィジェットの方でやってます。まあ、問題は時間が足りない。大学生活も、残りも半年ぐらいなんで、時間がないなというのが最大の問題です。はい。学費どうすんだ。出してくれんのか。ねえ、ゴーストがお金になると勘違いしている方は挙手お願いします。あとちょっとそう、起業すればいいじゃないかとかでそういう話が出てきたんで言っておきますが、サーバーは有料ですからね。分かってますか。ワンゴーストですか。そうですね。一応、1ゴーストあたりいくらっていう感じじゃないの。クラウドサービスの課金の方法は、CPU 時間とかで課金するので、本当使った分だけなんですよね。だから、まあ、1ゴーストあたりいくら払えばいいとか、そういう課金の方法は、まあ、不可能です。まず、金を取る気もないです。金を取ったら誰も使わないでしょ。はい、使わない人挙手。あ、うねねが上げない。
まあ、おそらく取れたとして、ニコ動のプレミアムぐらい。
高いんじゃない ?525 円は。
でも、それが限界や。
まあ、でも課金っていうのはやはり、私に信用があるかって言われたら、まあ、そういうお金に関する信用があるかどうかって、そんな微妙なことはできませんよね。まあ、なんで、基本やはりほとんどの人は、まあ課金っていうのはやっぱりもうすごい、なんていうかもうデリケートな問題になってしまうので、やはり広告収入とかそういうものでまあ、ある程度やる必要があるんだと、まあ現実広告収入ですね。大抵のウェブサービスは広告収入で成り立ってますので。で、重要なのが何ができるようになるの?まあ複数 PC、何回も言ってますが、複数 PC でゴーストのセーブデータの共有で、同時にセーブデータのバックアップもできちゃう。で、二つ目、低コストでゴーストの公開が可能です。でも低コストってまあお金がかからないというか、まあ手間がかからないという感じですかね。まあカラーズとオープン ID さえあれば誰でも作れるだろう。別にカラーズに限らず、フリーシェルをもう持ってきて、そのままアップロードすれば、まあ自分の好きなゴースト、まあフリーシェルに限らず誰かに作ってもらったゴーストってシェルとかでも自由に使えるようになると。あと、ゴーストデータの自動同期。今、ネットワーク更新って思い立った時に、自動更新とか、まあ、1日ごととかやってくれないんで、思い立ったら、まあ、更新みたいな、そういう感じですが、それも本当、更新、本当にしてるのかと思うぐらい、まあ、自動更新を、自動的に同期してほしいと思います。まあ、ネットワーク更新よりも一歩進んだ機能を実現したいと。注意すべき点。これも、なんていうか敵を作りそうな感じなんですけどね。すでにゴーストを公開している人向けではないと思われます。なぜか、すでに公開している人は別に使わなくても公開ができちゃうでしょ。しかも、まあ、新しいことを覚えるのあんま好きじゃないでしょ。まあ乗り換えるのにもやはり、まあ、手間がかかりますよね。ネットワーク更新先を変えたりとか、まあ、それから一回やってしまえば、まあ、楽だとしても、その一回やるのが、まあ、実際かなり手間でも面倒でやりたくないことになってしまいます。やはり今回カラーズと組み合わせて外部へのアプローチですね。まあ人を増やす、まあ桜の言葉で何かあったっけ、広めるですね。まあそういうもののまあ一つの助けというか、なんていうかものになればいいなと思います。でクラウド化を進める理由、まあ今までの不満を解消することができるだろうと。まあ、全て解消することなんて無理なので、やはりあくまで部分。 解消といってもあくまで部分的にですね。そうです。でも開発と公開の敷居を下げることはもう十分できるだろうと。まあ、今までゴーストを作るっていうのはまあなんとか機とかそういうのでこう考えられてましたけど、公開っていうのはあまり考慮されなかった部分だと思います。ツールを使えば開発の手間は多分3分の1になるんじゃないか。で、楽になれば新しいユーザー、そしてはもう開発者も引っ込むことができるはずと私は信じます。そして最大の理由はこれです。もういつでもどこでも同じゴーストを使っていたいですね。今はもうデスクトップ PC だけですけれども、まあ、このクラウドになるとゴーストの実行に必要なデータはすべて、まあ、クラウド上、まあ、インターネットに置いてあるサーバーが保持するので、環境に依存せず同じゴーストを実行することが、まあ、理論的には可能になります。まあ、例としては、デスクトップ PC で実行していたゴーストを外出時には、まあ、スマートフォンに、まあ、そのセーブデータとかすべて込みで、まあ、移動することができるんじゃないか。でも、ランタイムを用意するのかな。大変だな。まあ、それで大変なので余談です。まあ、ランタイム問題。まともなランタイムは SSP のみです。でもこれは Windows でしか動きません。でもそれじゃあ、環境に依存せず使えるこのクラウドの価値がもう半減というかもう、8割方まあなくなってしまいますね。じゃあさてどうしたものか。最低でもスマートフォンですね、Windows モバイルとか、まあ、03とか、ちょっと昔流行りましたけど、そういうものはやっぱ欲しいですよねって。今流行りの iPhone、iPod Touch は、OS の制限でシングルタスクっていうか一度に実行できるアプリケーションが一つだけなのでもう除外します。まあ、ゴースト iPhone でもしやろうとするとゴースト起動するのにアプリケーションを起動するとそこにずっとゴーストが出て電話は受けれるだろうけど同時にサファリでインターネットとかはまあできないような状態と、まあ、はっきり言ってまさしく邪魔と。あれは OS の制限。え？え、違う。OS の制限。助走に定評のある作さん、作って。あ、渡します。大変ですけどね。ご清聴ありがとうございました。で、質問何かあれば、お前何回も、ね、あプロジェクト捨ててるだろうけど今回はどうだって分かんないよ。
一番言いたかった。
いやだからちょっと早先手を打っておきます。
真面目な話、
うん、
追加シェルとかはどうなの。
追加シェルは実はもう方法は考えてるんでそこら辺ものは SSP の機能を使って、SSP でシェルの更新もできるんで、その辺使えばまあ丸ごとできてしまうんじゃないかと。もう、プラグインの方でネットワーク更新とかガンガンやらすんじゃなくても、できるだけ SSP にまあ丸投げしたいんで。もともとあるんで、まあ、ある機能は、ある機能は SSP に任せて、ない機能もまあ、ある程度 SSP に任せて。いや何をするかってそれは他の部分をまあ一生懸命やるわけです。わかりました。まあ、追加資料としては、まあ、あんまり意味ないですね。カラーズプロジェクトです。カラーズプロジェクトです。SSP はここに来てる方々だともう常識的すぎるので除外です。で、まあ下に一応私が作ったカラーズビジェットっていうサービスがあります。シルバーライト2のインストールだけでできるので、まあちょっとこの手軽さを試してもらいたいんですけれども、お願いします。カラーズ、あと全く関係ないんですけど、このカラーズビジェットっていうのはカラーズプロジェクトのなんかトゥードゥーリストにブログパーツとして作りたいっていうので、1日ぐらいで作ったものです。やはり
ちょっとなんか窓落ちるよ、ツイートを作ろうとしたら。
まあ、こういう考えに至ったのは、カラーズで本当、絵心のない、そういう 絵描きさんの人脈もない私がこうペチペチペチペチいじるだけで、あこれ面白い、しかも水星時期できたぜとか汁作ってくれたぜっていう、そういうもので、まあ、そういうものが動機になってますので、やはりまあ今言ってることは基本カラーズありきということで、そちらの方に期限を丸投げしてこちらもゆったり開発をしたいと思います。でここはホニャララっていうのは多分どっかであんこさん出てきて出てこない
立ち上げろ立ち上げろ立ち上げろ、
あんこさん出てきて出てきた、うん、こんなもんすホニャララっすね。あと、Mac で、実は Mac の最近のやつは、MacBook は4本指、3本指、あと2本という複数の点を取れるので、今日はポナさんの方でマウスジェスチャーで今日右ドラッグでこうオペラ左にやれば前に行くよっていうのは MacBook だとこう3本でスッとやるだけでできます。だから MacBook で動くベースウェアができればこう上下のスワイプでめくったり脱がしたりこうオラオラ回れ回れというもうでやったり、あとこう図鑑拡大と縮小でこう指をこう狭めたり広げたりするのがあるんですけど、こう狭めるのでなんか掴んだりとかそういうまあ怪しい動作とかもまあ案外できるんじゃないかというのがまあ8割ぐらい開発のまあ理由なんですけれど佐藤さんも煩悩だらけでしたもんね。まあこういうところです。まあ私の内容としてはこれがもう本当すべてになります。まあ今回のこのクラウド化は今までやってきた、黒歴史ベースウェアとかもその他黒歴史シェルエディタとか黒歴史サオリ作りとか黒歴史しおり作りとか黒歴史、しおりいじりとか、まあ、そういうのの結集的なものにも、なんかいつの間にかなっていたので、まあ、ぜひそうです、ね、最低でも本当ベータレベルまでは持っていって、まあ、動かしてみたいなとは思っていますね。いやそれが考えてみると今この Mac 向けのやつも、基本的にはあの昔作ったのと同じような構造をしてたり、まあ、シェルのエディターとかもそういう仕様とかも案外頭に入ってるんで再利用はできてるんじゃないかと思います。
じゃあ頑張れ、
うん、SSP も頑張ってね、うん、8割はあのクライアント向け、あえて自分で Windows 上で作らずに SSP を使うと断言したのはもう SSP に処理を丸投げするためなんで
任しとけ、そのまま丸投げ返しや
返さないでよ、はい、では、何か他に質問っていうか質問タイムでも何でもなかったですけれども、まあ、何もなければこのまま私のセッションは終了ということにさせていただきたいと思いますが、まあ、ないようですので、まあまたご清聴ありがとうございました。